どうぞ新約聖書をコリント人への手紙第2、5章を開きください。新しく生まれ変わった人、特にパウロの新しい生き方についての学びを私たちはこのテキストを通して始めました。パウロのこの証は私たち一人一人に自分の信仰を吟味する機会を与えてくれています。本当にその救いをいただいているのか、この救いに預かっているのかどうか、また同時にあなたの信仰生活は主の前に立ったときに後悔のないものなのかどうか、しっかりとその歩みというものを吟味する必要、そのことをパウロは私たちに教え迫ってくれます。パウロという一人の信仰者、彼は肉体の中にあろうと肉体を離れていようと私たちの念願とするところは主に喜ばれることですと、このコリント第2の5章の9節の中でパウロはそう語ります。パウロが私たちに語ってくれるのは、彼自身はあることを願いながらいつも生きてたと、この一つのことを願って生きてたと、そのことを教えるわけです。それは主に喜ばれることだって、神様が喜んでくださったらもうそれでいいって、この地上での生活もそうだし、死を迎えた時も私がただ一つだけ願っていること、それはこの神に喜んでいただきたい、その思いを持ってパウロは生きていました。ですから彼は主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しくはないと言っています。たとえこの身が滅びようと、たとえ私が死を迎えようと、私は死からいただいたこの福音を伝えるという務めをしっかりと果たし終えることができるんだったらそれでいいって、パウロは長生きしようとか、パウロはその自分の生活がどうならんで考えてなかった。彼が考えてたことは、主の前に私は正しく生きていきたいって、主の前に後悔のない、主が喜んでくださる、そういう人生を私はしっかりと歩みたいと、そう願って生きてました。そのことをあなたもよくご存知で、パウロは非常に熱心に、また忠実に主に従った主の奴隷でした。私たちの疑問は、一体このように生きたパウロのその信仰の土台は、また原動力は何だったのかと、その歩みの土台が何だったのか、一体何を持って彼はこんな生き方をしたのかって、その秘訣は一体何なのかです。なぜなら私たちも同じように歩みたいからです。パウロが歩んだように生きること、それは神があなたや私に望んでおられる生き方でもあります。でもそのために我々はどのように歩むことが必要なのか、そのことを知ることが必要でした。そこで私たちはこのパウロの証を見てきたわけです。彼がまず私たちに教えてくれたのは救いでした。救いっていうのがどういうものなのかです。人間の間にいろんな救いは伝わっています。例えば救いっていうと、天国に入るための切符をもらうことであると、そんなふうに思っている人たちもたくさんいる。天国が約束されたら、保証されたら、もうそれで私はゴールに到達したんだと。でも聖書を見たときに、聖書が教える救い、神の与えてくださる救いっていうのは違いましたよね。神の与えてくださる救いっていうのは、その人を全く新しく作り変える、その力を持ってる。救いには人を完全に作り変えるだけの力があるということを私たちはこの御言葉を通して教えられてきました。そのことを通して、私はただ 自分で救われていると思い込んでいるだけなのか、それとも本当に神様の救いをいただいているのか、そのことを吟味する、そんな機会を私たちはいただきました。そして核心部分です。パウロが主に忠実に熱心に歩んでいった、その一体秘訣は何なのかって、彼のその生活の原動力は何なのか、そのことを私たちはパウロから教えられてきました。一つ目は神への恐れがその原動力であるとパウロは言いました。キリストの裁きの座に立つんだと。そのことをいつもパウロは覚えて、そのために彼は日々備えをなしていたと。なぜならイエス様の前に立った時に信仰生活のすべての進化が明らかにされると。信仰者としてあなたが行ってきたすべてのこと、これはあなたの奉仕だけを指しているのではありません。あなたの家庭における、また職場における、学校などにおけるあらゆること、信仰者であるあなたの生活におけるありとあらゆることが本当に神の前に喜ばれていたのかどうか、そのことがあなたに明らかにされるって。神はもうちゃんと知ってます。問題なのは私たちがそのことを知らないゆえに、神がそのことをあなたに明らかにされると。主が御言葉を通して教えてくださったそれぞれの務めを忠実に果たしてきたのかどうかが、このキリストの裁きの座にあって明らかにされることであると。ですから私たちは自分の歩みがいっぱい失敗もあるし、できてないところもたくさんあるけども、まあ、結構神様に喜ばれてんじゃないか、そう思って歩んでるかもしれない。でも本当に主が喜んでおられるのかどうか、またおられたのかどうか、そのことがこの裁きの座において明らかにされると。ですからパウロは恐れたんです。恐れるという言葉は確かに畏敬の念だとか尊敬、そういう意味があります。しかし同時に恐れる。彼はこの時に自分の本当の姿が自分に明らかにされる。そのことを考えるだけで彼は恐れを抱いた。先週私たちはこの御言葉を学んでから、どうでした、この1週間の歩みを振り返ってみて。私は恐れました。恐ろしいと思いました。もちろん主にお会いすることは喜びであり、その時に神様を私たちは心から賛美するんです。神が問題じゃないんです。問題は自分なんです。神の前に立った時に本当に私はこの信仰者としての歩みが神の前にどれだけ価値ある生き方をしてきたのか、そのことが私に明らかにされる。それを考えるだけでこの与えられているこの日を正しい動機を持って主に従い続けていかなきゃいけないと、その思いを強められました。そんな方もいらっしゃるんじゃないかと思います。思いますね、皆さん。そういう思いを持って主を恐れながら生きている人たちがたくさん集まっているならば、その教会は間違いなく神に喜ばれる教会です。だから神に喜ばれる教会と私たちの教会が変えられていくためにも、あなたが神を恐れるものとして成長していくことです。大切なのはあなた自身が変えられていくことです。それが一つ目のパウロのその生活の動機であった、原動力であった。二つ目に私たちが学ぶことはこの14節のところです。神の愛が彼の生活の二つ目の原動力であったということを教えます。14節にこうあります。というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。キリストの愛と。さーっとここでこの箇所を目で見ておられる皆さんは、キリストの愛という言葉を聞いてもまず頭に描くことはキリストへの愛というふうに思われると思います。キリストへの私たちの愛、確かにパウロを見たときにこのように熱心に忠実に彼は生きました。その背後に間違いなく彼は神を愛していた。そしてその神への愛というのがこのような歩みをもたらしたんだと。このような 忠実な信仰生活を駆り立てていたと。確かにそのように私たちは御言葉を通して教えられてもいます。私たちも神への愛が増し加わることによって、もっと主に喜ばれていきたいと、そういう正しい思いを日々の歩みにもたらすということも知っています。ですから私たちも祈りますよね。主に対する愛が増し加わるように。しかし皆さん、その歩みの限界もあなたはきっとご存知だと思います。どういうことかって、神様への愛が心に満ちているときは、確かに神のために生きようという思い、強い願いを持っています。しかしその思いが弱くなったときは、そのような生き方への熱意が薄れていってしまいます。経験ありません？皆さん、本当に神を愛しているときは喜んで主に従おうとするけれども、その思いが薄れてきたときは、それが私たちの生活にそのまま反映されていきません？この生き方の問題点は何かというとね、皆さん、神を愛するということが我々信仰者の原動力だとすれば、自分でいつも動機づけをし続けなければならないんです。神を愛し続けていこうって。分かっていただけます？自分で努力し続けなきゃいけないんです。神をもっと愛するように、もっと神を愛するようにって。現実を見ると、そのように歩み続けることができないということも皆さんご存知だと思います。ですから、こういう歩みをしている人はこういう結論に導かれます。それは、自分はダメな信仰者ですと、非常に信仰の弱いものである、そういうレッテルを自分に貼ってしまったりする。またパウロのようなすごい信仰者を見るときに、パウロのような信仰者には絶対に私はなれないんだと初めからもう諦めてしまっている、そういう思いを抱いたことありません？皆さん、実はパウロが私たちに教えてくれるのは、神様への愛だけが彼の忠実な信仰生活の原動力ではなかったということです。いいですね。確かに忠実にパウロは生きました。でもその力になってたのは、そのような生き方を駆り立てていったのは、神への愛だけではなかった。ここの14節の中でパウロが言っているのは、キリストへの愛というふうには書かれていませんでしょ。パウロはここでキリストの愛と記しているんです。ということはこういうことです。皆さん、彼のような忠実な熱心な歩みを私たちが実践していくための鍵は、救われたあなたのうちにあるキリストの愛が鍵なんだということを教えているんです。パウロが言っていることは、彼が熱心に主に従い続けていった鍵は、彼のうちにあるキリストの愛、それが鍵なんだと、この御言葉は私たちに教えているんです。で、このキリストの愛というふうに先ほどから繰り返しています。これがキリストへの愛ではないということを言っているのは、この愛という言葉はアガペを使っています。神の愛です。残念ながら私たちはその神の愛でもって神を愛することができないことはよく分かっています。神がその愛でもって愛してくださった。ですから、この14節を私たちに、パウロの歩みの大切な大切な秘訣、それは神の愛が彼の生活の中で、信仰生活の中で、このような歩みの原動力なんだと、原動力であるということを教えてくれていることです。14節をご覧いただきますと、取り囲んでいるという言葉が出ています。何々することを強いるとか、追い立てるとか、駆り立てるという意味を持った動詞です。レオン・モーリス先生はこの言葉に関して、何かの行為をさせるという意味で用いられる、また動機として押し出す力であると言っています。この取り囲んでいるという言葉は、何かの行為をさせるという意味で用いられる、また 動機として押し出す力である。だから分かってきますよね。この14節が私たちに教えてくれていること、キリストの愛が私を動機として押し出していくんだ。このキリストの愛が何かの行為をさせようとしているんだ。それがこの14節の御言葉が私たちに教えてくれていることです。パウロがこの箇所で教えること、神の愛はその愛をいただいた者、すなわち救われた者のうちにあって行動を生み出すんだということをパウロは教えています。それが彼の秘訣であったと、それが彼の信仰者としての秘訣であったと教えるわけです。じゃあそれで私たちがしなきゃいけないのは、じゃあこのキリストの愛について、それがどういうものであったのか、そのことをちょっと一緒に見ていきましょう。まずイエス様の愛っていうことを考えると、2つの特徴を私たちは覚えます。1つは父なる神の御心に従順だったということですね。御心に服従されたということ。ちょうどイエス様がヨハネの福音書の6章のところでこんなふうに言っています。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。ヨハネの6章の38節のところ、よく皆様ご存知ですよね。主イエスキリストが天から下って来られたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方、父なる神様の御心を行うためである。そうおっしゃって17章のところ、ヨハネの福音書ですけれども、イエス様のお祈りの話です。お祈りのところですけれども、4節のところに、私、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しましたと。主イエスキリストが父なる神に祈ってらっしゃる。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。お気づきになったでしょう皆さん。主イエスキリストはこの地上にいらっしゃるとき、父なる神様の栄光を 100% 表したんです。私たち人間は何のために生きてるんですかと質問すると、皆さんは完璧な答えをきっとおっしゃるでしょう。神の栄光を表すためです。イエス様は神の栄光を完璧に表したんです。どのようにして表したのか、またどのようにして神の栄光を表すことができるのか、イエス様は教えてくださっている。それは父なる神の御心に従うことだけです。父なる神様の御心に従うこと。だからイエス様は全ての点において父なる神の御心に従ったわけでしょ。その歩みが父なる神の栄光を表したんです。パウロがこのイエス・キリストのその歩みというものについてこんなふうに言っています。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。つまり創造主なる神であられる方が人としてこの世に来てくださったという話です。そしてこう続きます。自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われましたと。日本語の訳で従うという言葉が繰り返されています。イエス様は父なる神の御心に従順に従われた。人としてこの世に来ることも、そして十字架にかかっていくことも、すべて父なる神の御心であり、それに完璧に従っていかれた。主イエスキリストの愛ということを考えるときに、イエス様は確かに父なる神の御心に従われた。もう一つの特徴っていうのは身代わりの死です。身代わりの死です。主イエスキリストはご自分のことよりもあなたのことを優先してくださった。創造主が全被造物によって崇められるべき神がご自分のことよりもあなたのことを考え、あなたの必要を優先してくださった。そしてあなたのために自ら住んで、とてつもなく大きな犠牲を払ってくださった。覚えてます？パウロがローマ人の手紙の5章の中で しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ローマ書の5章の8節です。私たちがまだ罪人であったとき、あなたがまだ罪人であったときに、キリストがあなたのために死んでくださったことによって、神があなたを愛しているということを明らかにしてくださった。主イエスキリストはあなたの身代わりとなって、十字架で死んでくださった。ヨハネはヨハネ第一の手紙の3章の16節のところでこう言います。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。人間が彼から命を奪ったんじゃない、イエスキリストはご自分から自ら住んでその命を捨てられたんです。何のために、私たちのためにと記されています。この捨てたという動詞は不定過去を使っています。つまり何を言っているか、歴史的な事実を明らかにしているんです。主イエスキリストは間違いなく十字架で死んでくださった。その死は一体何のためだったのか、その目的がここに書かれています。私たちのために、あなたのために、つまりイエスキリストの死はあなたの身代わりだったということですよね。この2つのことを私たちはイエス様を覚えるときに、その特徴として見ることのできるものです。で、今その2つを見たんですけど、ちょっと皆さん考えてくださいます。父なる神の御心に服従した、これがイエス様のその生涯の特徴であった。これって神に対する愛でしょ。少し説明しますけれども、2つ目見てくださいます。身代わりの死、これって隣人に対する愛でしょ。ということはイエス・キリストの愛、その愛っていうのは最も大切な戒め、律法の実践だったと思いますね。旧約聖書を見ても新約聖書を見ても最も大切な戒めは何であるか、皆さんご存知でしょう。神を愛することです。そして次に隣人を愛すること。イエスはマルコの福音書の12章の中でこうおっしゃっています。33節に、また心を尽くし知恵を尽くし力を尽くして主を愛し、また隣人をあなた自身のように愛することはどんな全焼の生贄や供え物よりもずっと優れています。神を愛し隣人を愛すること、そして皆さんもよく存じるように、これは旧約聖書の中でも教えられ、新約聖書の中でも教えられていることです。で、皆さんお気づきになりません？主イエスキリストのその生涯を見たときに、その生涯っていうのは父なる神を何者よりも愛する愛の実践であり、隣人を愛するその愛の実践であった。だからイエス様の愛っていうのを考えるときに、それは神への愛であり隣人への愛です。これがイエス様が示されたその愛です。さて、このコリント第二の5章の14節でキリストの愛がと言ったときに、我々はこの愛が何を意味しているのか見てきました。パウロはここでこんなことを言うわけです。この愛がキリスト者であるあなたのうちにあって、いいです皆さん、同じ愛を実践するようにと働いているという話です。キリストの愛が私たちを取り囲んでいると、キリストの愛がパウロ自身の歩みの動機であったと、原動力であったと。主イエスキリストの愛というのは何者よりも神を愛し、そして自分よりも隣人を愛した。そのキリストの愛があなたのうちにあるだけじゃない。その愛がイエス様が示された愛と同じ愛をあなた自身が実践するように働いてるって言うんです。この神への愛、それは間違いなく神に喜ばれる生き方、生活というものを生み出すものです。隣人への愛っていうのは、 隣人のために喜んで犠牲を払う生き方、生活を生み出すものです。だからさっき私たちが見たヨハネ第一の手紙の3章の16節は続けてこういうんです。最初からちょっとお読みしますけど、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。お気づきになります皆さん。神の愛がどのようなものであるかをヨハネ教えて、その同じ愛を実践しなさいっていうことを教えてるんです。でしょ。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。キリストはあなたのために命を捨ててくださった。それによって愛が分かったって。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。つまり主がなしてくださった愛を今度はあなた自身が実践しなさいっていうことを進めてるわけです。お気づきになります皆さん。キリストの愛によって救われたあなた自身がキリストの愛を人に示すことを教えているんです。だから聖書の中にこの同じヨハネ第一の手紙の2章の6節ですけれども、神のうちにとどまっているというものは自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりませんと言っています。もしあなたがクリスチャンだって言うんだったら、あなたはイエス様が生きたように生きなさいって。もしこれができないんだったら、こんな命令をもし私たちが受けたら大変な重荷になりますでしょ。そして皆さんはよくご存知です。できないことを神は命じてんじゃないです。できることを神は私たちに命じてらっしゃるんです。その証拠にパウロはそんなふうに生きたんです。だからパウロは、私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってくださいとコリント第一の11章の1節で言うんです。つまりパウロは彼自身の責任がイエス様が歩んだように生きることだって。彼はイエス様が生きたように生きようとしてそのように生きてたんです。そこで彼は、私を見習ってあなたたちも同じように生きなさいっていうことを言うわけです。この手紙をパウロはコリントの教会に送ってます。で、教会はコリント教会はパウロのことをよく知ってました。パウロは結構の時間このコリントの町で過ごしました。ですからパウロがこういうことを言ってるのを彼らが聞いたときに、彼らは批判することもできたはずです。でも間違いなくこの御言葉を見る限り、コリントの人たちは確かにパウロが死を模範として生きてたことを認めざるを得なかったでしょう。私たちが勘違いしてならないのは、パウロは罪を犯さない生き方をコリント教会の人々の前でしたのではなかったんです。私たちと同じ罪人です。しかしパウロは不完全でありながらも主イエスが歩まれたように生きようとしたんでしょう。そして失敗や過ちを犯したときはそれを告白し、それを許していただき、悔い改めながら歩んでいたはずです。パウロが私たちに教えてくれるのは、救いっていうのはそういうものを可能にするそんな力を持ってるって。スコット・ハーフマンという神学者はこう言います。キリストのために生きることはキリストのように生きることである。そういうふうに思いますよ皆さん。私はキリストのために生きますって言うかもしれない。でも問題なのは、じゃあキリストのように生きてるかどうかです。パウロはそうやって生きたんです。そして彼が私たちに教えること、あなたに言うことは、あなたも私が歩んだと同じように歩むことができる、だからそのように歩みなさいって。なぜそれが可能なのか、パウロが教えてくれています。いいです。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、何てあります、キリストが私のうちに生きておられるのです。覚えてます皆さん。ガラテヤ人の手紙の2章の20節でしょ。 私はキリストと共に十字架につけられた。何を言ってるか、かつての自分中心に生きてきた私は主イエスキリストと共にあの十字架に貼り付けにして死んだって言ってるんです。そしてキリスト中心に生きる私、それが生まれたんだと。それはキリストが私のうちに生きておられるから。だから皆さん、キリストがあなたのうちに生きておられるから、そのキリストがあなたに力を与え、キリストがあなたを通してご自身を明らかにしていかれるんです。ですから神によって救われた私たちは、イエス様が歩んだように私たちは歩むことができる。イエス様を模範として私たちは生きていくことができるんです。ただ違う点は、イエスキリストのうちに罪がなかった点です。私たちは罪を犯し続けるものです。悲しいことに、その罪を神の前に告白して許していただきながら、我々はイエス・キリストが歩んだように歩んでいく。それが可能なのはキリストがあなたのうちにおられるからだって、こう御言葉が私たちに教えるんです。まとめる前にもう少し考えてみましょう。キリストのように生きるっていうのはどういう生き方なのか、具体的に見ていきましょう。もしあなたが新しく生まれ変わったのであれば、間違いなくあなたは主に対する愛があります。神様を愛するということ、すでに見てきましたけれども、それは神の御心に服従することです。いいです。もしあなたが神を愛するのであれば、どういう生き方が神を愛する生き方か。神の命令を守ることです。ヨハネ第一の手紙の5章の3節、そう言いますよね。神を愛するとは神の命令を守ることだって。またコロサイの中でパウロは1章の10節で、また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに実を結び、神を知る知識を増し加えられますようにって。主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれること、それが神を愛する、その具体的な生き方です。私たちがこうして何週にもわたってこの御言葉を見てきました。生まれ変わった私たちは神に喜ばれることを考え、喜ばれるように生きていきたいと思っている。それは神を愛する生き方なんです。それはまさにイエス様が歩まれた生き方なんです。生まれ変わった私たちはその願いを持ってそのように生きていこうとするんです。パウロが教えてくれているように、主にかなった歩み、主の御心に沿った、主の目にかなった、主が喜んでくださる、そういう歩みを私たちは実践することができる。それが救われた者たちだというんです。神の御心に服従するだけじゃない、隣人の益のために私たちは生きるんです。もうすでに見てきたように、イエス様の愛がそういう愛でした。隣人への愛をイエス様は示された。ってローマ書の15章はこんなこと言います。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。3節、キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。ってこの3節のところに、ローマ書の15章の3節のところにキリストの歩みが記されています。キリストはご自分のことよりも、自分を喜ばせることよりも、あなたの永遠について、あなたの幸せについて考え、すべてのことをしてくださったんだと教えているんです。この箇所が教えていることは、イエス様はご自分のことよりもあなたのことを考えてください。自分は神なんだからではなくて、イエス様はあなたを考え、あなたの必要に喜んで応えていこうとなさったわけです。ですから私たちもその主の歩みを習って生きるんであれば、自分のために生きるんでなくて、人のために生きなさいって、その人の幸せのために、その人の信仰が成長するためにベストを尽くしていきなさいって。今私たちが学んでいることを しっかり覚えてくださいね皆さん。キリストの愛があなたのうちにあるんであれば、キリストが歩んだようにあなたは生きていくことが可能なんです。キリストが歩んだように生きる生き方、それは隣人のために生きる生き方です。救われてなかった時は自分のために生きてたんです。救われた後はその隣人のために、その人の信仰の成長のために生きていこうとするんです。その人の幸せのために生きようとするんです。だからパウロは熱心に福音宣教をしたんですよ。だってね皆さん、もし本当に私たちが周りにいる家族であったり友人であったり、そういう人たちのことを本当に愛してるんだったら、彼らに一番大切なこと、そのことを伝えなきゃいけないでしょ。自分の愛する家族が例えばこれを食べたらお腹を壊すとか病気になるというものを口にしようとしてたら、私たちは必死になってそれを止めますよ。だからといってどうでもいい人が食べることを勧めるということにはなりませんけれども、言ってることお分かりになると思います。今イエス・キリストの救いに預かっていない人は 100% 間違いなく地獄に向かっています。そしてあなたはそのことをご存知なはずです。もし彼らを愛するんだったら、私たちは彼らが聞こうと聞こまいと、私たちは彼らに語らなきゃいけないメッセージがあるんです。主イエス・キリストによる救いです。また主イエス・キリストによる裁きです。パウロは熱心にこの福音を語り続けたって。神が罪人を愛して罪人に救いを与えてくださったように、パウロも同じように罪人を愛し、彼らのために一番聞かなければならないメッセージを語ったんです。私たち思うかもしれませんよね、そんなことをしたら、いやもうすでにやってきた、友達を失ってしまったって。我々一体誰の目を意識して生きているのかです。神に喜ばれるように生きるのか、それとも人を喜ばせるために生きるのかです。少なくとも私たちは、我々の周りの人たちからそんなに素晴らしい救いがあることを知ってながら、なんで私にそれを伝えてくれなかったのかって、そんなこと言われたくありませんもので、パウロは彼らを愛して罪人を愛して、彼らのために一番大切なメッセージを語り続けたんです。彼はこうして隣人を愛するというその愛を明かしされました。また同時にその救いに預かった者たちのその信仰の成長のためにパウロは全力を尽くしました。いい模範としてテサロニケ教会のことが記されています。テサロニケ第一の手紙の5章の11節のところに、この教会は互いに励まし合い、互いに徳を高め合っていたんです。ですからパウロはこう言っています。ですからあなた方は今している通りと書いています。互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさいと、継続してそれを行いなさい、このように進めるわけです。そういう教会だったんです、テサロニケ教会って。素晴らしいでしょ。信者同士が励まし合って互いの信仰を成長させるために尽くし合ってた。おそらくこの教会には周りの人のことなんかどうでもいいやって、そんな無関心な人たちはいなかったんでしょう。彼らはお互いの信仰の成長のために尽くしていた。パウロはエペソ人への手紙の中でもこう言います。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。エペソの4章の29節の後半です。いいです。ですからこういうことです。皆さん、私たちは福音のメッセージを語り、その救いに預かった人たちが成長するために彼らに仕えていくんです。彼らが成長することを話し、そうでないことは一切口にしない、そのように生きなさいと御言葉を教えています。ですから、 次のようなことをすることによってあなたの周りのクリスチャンたちの信仰の成長を助けるどころか妨げになってしまう。どんなことか、まず悪口を言うことです。悪口、ヤコブはこう言います。兄弟たち互いに悪口を言い合ってはいけません。互いに悪口を言い合ってはならない。もしクリスチャンと言われる人たちが集まっているところで誰かの悪口を言っているのであればそれはもう 200% 神に喜ばれないことです。神の栄光を表さないことです。それはもう罪です。先輩であるクリスチャンであるあなたがそんなことを若いクリスチャンたちの前で語るならば彼らのつまずきになってます。私たちは人の悪口を絶対に口にしてはならない。二つ目に罪を許さない。こういうこともあってはならないんです。人が集まった時にあの人大変なことをしたと言ってその罪を許そうとしない。もちろんその人が罪を悔い改めようとしないんであれば別の話です。でも分かっていただきますでしょ。もちろん人の罪を許すということは大変難しいことです。でも御言葉はこう言います。イエス様がしかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の罪をお許しになりませんって。マタイの6章の15節で、また18章の35節マタイですけれども、あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら天の私の父もあなた方にこのようになさるんだ。ですから人を許すということがいかに大切なのか。でも許さなければどうしてあなたが許されたことを明らかにすることできます？許しの神がいらっしゃることをどうやって明らかにします？私たちは許されたんです。だから私たちは許していくんです。許しを求める人たちに対して。また我々クリスチャンたちが愛さないことも大変大きなつまずきをもたらします。愛さないことです。今見てきたように悪口を言ったり人の罪を許してくれというのを許さない。またその人たちを愛さない。あの人嫌いだわって。ヨハネはヨハネ第一の手紙の3章でこう言います。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうですって。救われた者たちっていうのは兄弟を愛するっていうんです。同じヨハネ第一の3章の14節にも、私たちは自分が死から命に移ったことを知ってます。つまり救われたことを知ってる。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまってるんです。ヨハネは救われてないんだとも言います。もしクリスチャンが集まっているところでクリスチャン同士が悪口を言い合ったり許しを求めているのに許さなかったり、そこに愛がなかったらどうやってその集まりが栄光を表します？コリント教会はまさにそういう教会であったとも言えます。教会には争い、妬み、憤り、党派心、そしり、陰口、高ぶり、騒動がコリント第2の12章の20節です。いいです。皆さん、パウロは私たちに教えてくれてるんです。キリストの愛はあなたがこの救いに預かったあなたがキリストの愛を実践するようにと働いてるんです。あなたを救ってくださった神様はあなたがどんなふうに生きてもいいっていうことを勧めてんじゃないんです。あなたを救ってくださった神様はそのキリストの愛を周りの人々に明らかにするその働きをあなたに託したんだと。しかもそのためにキリストがあなたのうちにいてくださり、それをあなたを通して実践してくださるんだと。これがクリスチャンなんです。これが主によって救われた者たちなんです。神を愛し隣人を愛する者たちなんです。なぜならその愛において完全である神が私のうちにあなたのうちにいるからです。その方がその愛をあなたを通して明らかにしていく。これが救われた者たちなんです。私たちクリスチャンがこの地上において生きていくその生活の秘訣っていうのは、 間違いなくこの力である神様に働いていただくことです。主よ、どうぞ私を通して働いてくださいと、神様に働いていただくことが大切です。でも同時にあなたにも責任があるんだということをしっかりと自覚して、その責任を果たすことが必要なんです。どんな必要があるか、どんな責任があるか、簡単にリストを挙げます。まず一つ目に、御言葉から神の真理、御心をいつも知ることです。神様のお言葉を通して神の御心を知ることです。でなければ御心に従うことなんかできませんでしょ。神の御言葉を通してしっかりとそれを知ること。二つ目に、その御心にあなたが従い続けていくことです。イエス様がそのように歩まれたように、私たちもそのように栄光を表すんであれば、その御心に従い続けることです。三つ目に、常に聖霊に満たされ続けることです。聖霊の満たしというものが必要です。いつもすべてを主に明け渡して、私たちの思いも考えも私たちの歩みのすべてを聖霊が支配してくださるように、常に聖霊に満たされ歩み続けることが必要です。四つ目に、どんな罪からも離れ続けることです。どんな罪からでもです。五番目に、互いに助け合って歩み続けることです。我々は一人で生きてるんじゃない、こうして兄弟姉妹がいるんです。一緒に励まし合って、そして主に従っていこうと。テサロニケ教会がそういうことを実践してました。互いに助け合って歩み続けていくって。6番目に、互いに謙虚になり使い合うことです。私たちの集まりは誰が一番であるか、そんなことを競い合う教会じゃありません。一人一人が神に使えるものであり、お互いに使い合っていくものです。謙虚に。7番目に、どんな時にも主を信頼して歩み続けることです。主の御言葉を信じ、その御言葉に従って、主の御業がなされることを信じて歩むことです。そしてどんな時にも主の助けを求め続けることです。どんな時にも主の助けを求めるんです。神が望んでおられる歩みをしていくためには 100% 神の助けが必要です。そうするとね、皆さん、あなたに質問しなきゃいけないのは、あなたの祈りの生活ってどうです？あなたは祈りというものを軽視してません？数多くの信仰の勇者たちが御言葉の中に記されています。またそれ以外にも多くの人々の伝記があります。その信仰の勇者たちのその特徴を一つ挙げるとしたら、それは間違いなく祈りです。信仰の勇者たちは神様の力を知り、自分の弱さ愚かさを知っていた者たちです。だから常に主に助けを求め続けていたんです。彼らは祈りの人でした。あなたはどうでしょう。毎日の忙しさにかまけて祈りがおろそかになっていません？今は忙しくて祈りのために時間が取れないと祈りの時間を削っていません？人前で祈ることは苦手だと言って人前で恥をかきたくないという自分の自尊心を放任していません？またいつの間にか祈っても祈らなくても主は決められたことがなるんでしょうという、そんなふうに考える運命論者のようになってしまっていません？ちょっと衝撃的なことを言うかもしれません。でも聞いてくださいね。あなたの生活に何も起こらないのは、ひょっとしたら祈りが欠如しているからかもしれません。もちろん今お話していることは、祈りを熱心に行えばあなたの欲しいものが必ず手に入るということを言っているのではありません。それは聖書の教えではありません。しかし神の助けを必要としているあなたが、その力の源である神に助けを求めないで一体何を期待することができるのかということです。あなたが変わろうとするんだったら神に助け求めなきゃいけない。愛する者たちが変わっていくことを望むんだったら、少なくともあなたは彼らのために祈り続けなきゃいけない。主の御栄をあなたは見たいと思うんだったら、その主に働いていただくように、私たちはもちろん自分の生活を 吟味しながら生きることとともに主に働いていただかなきゃいけない。よく言うことは、私たちの信仰がいつの間にか宗教になっていないかって、いつも同じようなことを繰り返してはいるんですけれども、主に対する期待なんてあります？皆さんの中に。主が働かれたら必ず私たちが不可能と思えることもその通りになるんだという、そのような確信があります？主はあなたを全く新しく作り変えてくださった、そして新しく作り変えられたものとして主の栄光を表す、そんな器として生きていくことができる、そんなことを信じてます？この地上に神は私たちを置いてくださり、私たちを通して栄光を表してくださる、そのことを信じてます？神が働けないのは、ひょっとしたらあなたがそれを期待してないから、神の力を信じてないから、神の御心じゃなくてあなたのその常識と言われるもの、そういう枠から出てこないから。神に働いていただく前にあなた自身ができるかできないかを判断してしまう。可能なのか不可能なのかを判断してしまう。そんな信仰だから神が働かないんです。もちろん神の御心がどうなのかって、私たちはそのすべてのことを知ってるわけではありません。でも少なくとも我々主によって新しく生まれ変わった者たちは、主イエス・キリストが歩んだように私たちはこの地上にあって生きていくことができるんです。パウロが歩んだように私たちは生きていくことができるんです。彼らは主に従ったんです。そしてパウロも多くの信仰の勇者たちは神を信じて御業を期待したんです。救いっていうのは皆さん、ただ天国の切符をもらう、そんだけじゃありません。もっと大きなものがあります。私を作り変え、あなたを作り変え、この神の偉大さをこの世にあって証しする、そんな存在として作り変えてくださる、それが救いだって。そこにはもちろん天国があり、罪の許しもあります。しかし神があなたを地上に置いてくださった目的は、この神の素晴らしい愛を、この素晴らしい神を伝えるためにです。救いというのは私たちを新しく生まれ変わらせてくれることだった。自分中心に生きていた私たちがキリストを中心に生きるものへと生まれ変わった。そのような生まれ変わりをあなたは経験していらっしゃいます？あなたの信仰って本物です？今日死んでも間違いなくあなたは天国に行きます？もしそうだとしたら、その保証は一体何なんですか？ただ幼い時に祈った祈りでしょうか？どっかの集会でメモサインした、そのそういった出来事でしょうか？救いはあなたを完全に新しいものへと作り変えてくれるんです。主の栄光のために生きていこう、そういう人に作り変えてくれるんです。そのような生まれ変わりをあなた自身は経験してます？いいです。キリストと共に死んだ者だけがキリストと共に生きることができるんです。キリストと共に死んだ者だけがキリストが生きたように生きることができるんです。あなたは生まれ変わりました？生まれ変わったあなたは主にお会いする日を待ち望みながら、この日を大切に真剣に生きてます？どうぞご自分の信仰を吟味してください。そして主の前に救いの確信を持って、そして主に従い続けてください。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝いたします。救いというのがいかに偉大なものであるかをあなたは教えてくださいました。私たちを新しく作り変え、このキリストの愛が私たちの歩みの動機だけでなく、キリストの愛が私たちを通して人々の前に明らかにされていく、そんな働きをあなたは私たちのうちで始めてくださった。主よ、どうぞ 御心のままに私たちを用いてください。そのことを願います。あなたの栄光を表していきたいと願っていますから、どうぞ私たちを変え続けてください。主よ、どうぞこの愛する兄弟姉妹方、それぞれの歩みがあなたの前に正しく喜ばれ、そしてあなたの前に立つときに後悔がないように、今日をしっかりと歩み続けることができますように、そして誰一人としてこの救いに漏れることがないように、主よ、どうぞ皆さんの心に働いてください。あなたの導きとあなたの祝福が一人一人の上にありますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。